まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。神の御子である。苦しみを受けなくてもいいはずのお方が、見るべき姿も輝きもない、蔑まれのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた、そのような存在となられた。イエス様は30歳になられてから活動を始められました。それまでどうしておられたのですかということに対して、ここに予言されている通りに病の人であったためではないかと考える学者もいるほどです。その病を青年の時に負い、癒されるまで長いことかかって、30になってようやく活動できたのではないか、まあ、そんな苦しみをも知っておられる。しかも田舎の出身で大工の子、尊敬すべき人物には見られなかったために十字架にかけられてしまった。誰も止めなかった。でもそのために弱い人や社会的に認められない人々に近づくことができた。イエス様ご自身もそうした存在なので、そうした社会に入っていき、その人たちの友となり、救いを与えることができ、今もそのお方の救い主となってください。最初に、いや先生元気健康だからいいですよね、若いからいいですよね、それは全部私の苦しみはわからないでしょう、そういう意味で力づけることができないという限界を感じます。イエス様はその全てを分かってくださり、傍らに立ってくださる。そのことで、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとあるのです。死んでもくださった、死の苦しみを受けられた。ある青年が入院している子どもたちの力になりたいとボランティア活動を始めました。でその青年は子どもたちを少しでも元気づけようと、何ができるかなということで、まあ、いろいろと、まあ、やっぱり希望がない、僕は治るのかな、その子たちに、まあ、その悲しみ苦しみを少しでも忘れるということは、面白いことをしよう、それぐらいしか思いつかなかった。でもそれを見た人々がその活動を励ますかのように、まあ、いろんな、こんなのつけたら面白いよ、あんなのしてみたらどうって、いろんな、もうあのとんがり帽子やら赤い花やらってくれたのを全部身につけたら、いつの間にかピエロになった。でもそうしていかなければ、もう一歩も動けないっていう出来事が次々起こるんです。手足を切断しなければならないっていうような子どもたちも運ばれてくる。あるいはもう死んでしまいましたっていうことさえ起こる。もう何にもそのことに対して誰も準備ができていないというのも、学校では苦しみと向き合うということの学びは全然ないからです。化学療法のため髪の毛が抜け落ちた、そうした髪は全くない、そういう子供、大火事からなんとか救出されたけど、もう焼けただれた皮膚のままの子、本当に子供たちはみんな深く傷ついていて、とても怖がっています。ピエロの青年はそうした病室にポップコーンを持って訪れていくそうです。泣いている子供たちがいたら、そのポップコーンで涙を拭って自分は食べる、また相手にも食べる、つまり一緒に涙を食べる。 悲しみと苦しみの中に自分もそこにいる。ヨナタンもその涙を食べるために、ただそれだけのためにダビデのところに来たんだと思うんです。力があるからあなたを励ますことができる、そうではない。いても立ってもいられなくて君のことを覚えているその者が一人いる。その印として一緒に涙を食べたんではないか。イエス様も一緒に涙を食べるため、苦しみを分かち合うため、私も悲しみの人で病を負った、そうして魂を力づけてくださるんだよね。最先端の医学の力は確かに体を強くすることはできるかもしれませんが、魂を強くすることはできないでしょう。そうした力で私たちは人々を力づけるのではない。しかし私たちの救い主はこのご自身も悲しみの人で病を知っておられる。死をも受けられてその後に救いがある。どうして神がおられるならこんなことにと、全く神様が遠い世界におられるかのように思っている私たちに、いや私がそのことを知っていると、十字架にかかられたこのご自身がそう語りかけてくださる。一緒に涙を食べてくださるお方であり、弱い者と共にある、そのことを示してくださるお方です。ただ私たちはこのことを何度も何度も繰り返し言い聞かせなければならないという点もあります。実はヨナタンはダビデを力づけた後、父サウルも知っているのです。17節を見ると、恐れることはありません、父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。父サウルもそうなることを確かに知っているのです。サウル知っている、確かに本当にそのはずです。ダビデはサウルの部下として数多くの武功を立てていました。まあ、知っているからこそ恐れて、あの強大なものをもう私の元から去らせるしかない、まあ、相反する状況に陥ってしまいました。それだけではなく、実はこの後24章に見ますと、ダビデと部下たちが隠れている洞窟に、なんとサウルが用を足すために一人で入ってくるんです。全くの無防備の姿です、ね、しかもそこにダビデがいると知らないで一人 で用を足すわけですから、誰も、まあ、外にはいるでしょう、洞窟の誰も中に入らないように。でも王様が用を足す、その見たら無礼ですから、誰も入ってこない。千載一遇のチャンスですよね。でも部下たちも、ダビデ今こそ。しかしダビデはサウルの上着を切り取っただけ、まあ、つまりそのことによって、私はあなたの敵ではない、あなたの命を決して狙わないということを表すんです。それを聞いて、まあ、それを全部知ってサウルはこう語るんですね、まあ、それが24章の17節からずっと書かれてあるんですが、19節と20節そこにこうサウルの言葉が記されてあります。人が自分の敵を見つけたとき、その敵を無傷で去らせるだろうか。 お前が今日私にしてくれたことの報いとして、主がお前に幸いを与えられるように。